では今日の聖書箇所を読みします。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書14章の16節と17節です。新改訳で192ページです。ヨハネの福音書14章16節17節を読みします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方をも見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。アーメン。では今日は島田屋さんに、証というか、今日どうしてこの聖書箇所を選んだのかとかお話ししていただいた後で時間があれば分かち合いの時を持ちたいと思います。
はい、なんか刺したような雰囲気だね。ですね、それでは、お話をします。これはね、イエス様が、十字架にかかられる前に最後の晩餐の時にイエス様が離れされたことの、一部分です。それでは証しをします。私は、最近仕事でうまくいかない部分があって、でそのことでちょっと心を悩ませていました。で私の仕事というのは皆さんもご存知のように人間と関わる仕事なので、人間関係がこう関わってくる。だから私一人の考えではもうどうともならない部分っていうのがあって、それでそのことにで気持ちが重くなって、そのことにとらわれることが多かったです。でそれ以外にも事務的な仕事というのがあって、でその事務的な仕事というのをやらなければいけないんだけれども、その仕事をやろうとするとやはりその、自分の心の重くなっている部分にまた気持ちが戻っていってしまって、でそういうのでちょっとした鬱なんだと思うんですけれども、その仕事を思い浮かべると仕事が進まなくなってしまう。だからそういうことって重くちょっとした鬱なんだと思うんですね。それがあったんですね。でもその事務的な仕事っていうのは期日が迫ってくるので、期日が来てしまった。だからもう本当に考えなければいけないってなった時があったんですね、最近。それでその時に、神様に、お願いしたんです。それでこのうつうつとした気持ちを晴らすためにこう他のことをしてみるとか、なんか物を読んでみるとか、気楽な雑誌を読んでみるとか、それとか夜体力を回復するためによく寝てみるとかいろいろやってみたんですけど、やっぱりこう気持ちは回復しなかった。それで神様にもう神様お願いします、今日やらなければいけないです、私の今の現状は神様が分かっているので、くどくどと言わなくても神様は私の心も分かっている、だからお願いしますって言って、で祈ったんですね。で祈ってすぐなんですけど、気持ちがこう集中してきた。そのこう分散されてたような気持ちがこう集中してくるのを感じたので、あ、今だったらできると思って、それでその事務的な仕事に取り掛かりたんです。そしたら結構パパとできて、それでもちょっと仕事量が多かったので 4,5 時間かかったんですけれども、それを集中してやることができて、やり終えることができた。それで私はとても神様に感謝したんですね。で、この時の感覚というのを思い出してみると、自分の周りのことっていうのは、いつもこう人間関係にしろ、変わっていくんですね。で自分の周りのことは常にこう変わっていて、こういうとどまることがない。でも自分の中にいる神様だけは変わらない。だからそこにピタッと一緒にいるととてもこうすっきりするというか、自分がしっかりするということを感じたんです。でも例えばその仕事が終わったからといって、それは事務的なことであるから周りのことはまだ何も変わっていない。 だからまた次の日になるとまたうつうつした気分が戻ってくるんです。でその心が重くなっているんだけれども、またその時にもう一度こう神様がいる場所に自分が集中して戻っていくと、そうするとまた心が落ち着く。でそういうことに気づいたんですね。それでその時に私はとてもありがたいなと思ったんですけれども、もし私がイエス様が亡くなって聖霊を送ってくださっているということを私が知らなければ、そこにそういうふうに神様というふうに呼びかけることがあっただろうか。私小さい時から人よりも多分無神論者ではなくて有神論者だったと思うんですね。誰が教えるというわけじゃなくても、あ、神様っていうふうなことは思うことはあったので、そういう傾向はあったんですけれども、もっと漠然としていたっていう感じがある。でも今確信を持って、そう神様が今も一緒にいてくれるっていうようなことを確信を持って持つことができている。そしてそれに呼びかけることができているという自分に気づいて、で私キリスト教になってよかったなってつくづく思ったんです。それでちょうどこれぐらいの時期に石田さんに、あれ来週誰がその証だっけっていう話をした聞いたら、あれじゃないのって言われて、それでこのうつうつした時期にちょうど聞いたので、困ったなと思ったんです。ただ今の自分の仕事のことでも考えが全然まとまってなくて、頭もう重い気持ちのままでいるのに話すことないなと思って、まあ聖書箇所決めて適当にしちゃおうかなとかと思っていたんですけれども、そしたらこれがこういうことが起こって、ああじゃあこのことを話そうと思って、でいたんです。でじゃあこれに対応する聖書箇所はないかなと思って、それで私今ほとんど外で仕事のために外を歩いて暮らしているので、教会前みたいに教会にいるわけじゃないから、すぐに聖書を取り出してくるっていうことができない生活なので、聖書アプリをで調べようと思ったんですけど、聖書アプリってすごい不便なのが、聖書だとこうパラパラめくってる間にどこにあるかっていうことを見れるんですけど、聖書アプリってそれができなくて、ここって言ってクリックしないと出てこない。だからちょっと困ったなと思いながら、まずヨハネぐらいだろうと思ってヨハネにして、それでまあここかなっていうふうな重要にしてみようと思って重要にしたら、ここの聖書箇所が与えられて、それでだから、これはこのレントの時期に最後の晩餐 の時にイエス様が言ったことを、もしかしたらこれを言ったらいいよって神様が言ってくれているのかなと思って、それでこの箇所を選んで証しをしてみようと思いました。で私この箇所のね、この世はそれを知ろうともせず受けること知ろうともしないので、それを受けることはできないっていうふうなことが書かれていて、それでそういうふうなことを書かれているのを読むときに、よくこの世と同調してはいけないみたいなことが聖書に書かれているので、ちょっと厳しい戒律的なことかなっていうふうなことを思っていたんですけれども、そういう今回私がなんとなく体験したことを考えると、そういうことではなくて、こう周りのことにいつも振り回されてないで、神様が送ってくれた聖霊様と言える、人によっては聖霊と言うだろうし、神様と言うだろうし、イエス様と言うだろうし、とにかくそういうふうにして私たちを個人にしないために、送ってくれたところに、人のところに帰って、そこと一緒にいなさい、そしたら私たちは私たちがその存在を知ることができる、感じることができる。だから私たちが一緒にいるということが分かるというふうな意味ではないかなというふうなことを今回 感じたんですね。で、この、その前後には何が書かれているのかっていうふうなことを、あの、私もこのヨハネの福音書の最後の晩餐で、ね、言われていることをこうちょっと読んでみたんですけれども、もうイエス様がに弟子たちにいくら言ってもわからないことをもうくどくどくどくどあのイエス様が言ってるんですね。だからこれで残していくからなんとかなんとかこのみんなねあの分かってっていう感じのね、子供にこう心配な子供にくどくど言うように一生懸命言ってる姿がすごいよくわかるなと思って読んでいたんです。だからあのイエス様がその死ぬ亡くなる前に何をあの私たちに伝えたかったか、もちろんその亡くなるということでイエス様が私たちの罪とかその苦しいことを全部あの追ってくれるっていうふうなことももちろんあったし、死んでまで伝えたかったこと、そしてそのイエス様が亡くなってすごく時が経ってもそれでもみんなに伝えていけるようなこと、そういうふうなことをイエス様は命がけで残してくれたんだなっていうふうなことを、再認識し最近再認識したので、そのことを分かち合いたいと思って、今日証しとしました。これで終わります。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。その続きのね、さっきも言葉が出てたけど18節にありますね、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんっていう、一人じゃないっていうのをすごい、なんていうか、やっぱりそのこの間、まあ、いつも考えてることなんですけど、父なる神、父の愛とか言われてもピンとこない人たちって結構世の中に多いですよね。前も何度も言ったことですけど、親との関係が良くない人たち、虐待された人は虐待繰り返すってよく言うけど、愛を知らない人はそういう状態で周りの人に接しちゃうっていうのがあって、それであの父なる神っていうのは親みたいなもんですよっていう、まあ、平和ボケした牧師からそういうことを言われても全然説得力ないんですよね。言い方悪いけど、だけどなんて言うんだろう、その神様から愛されてるって知った時、なんか自分一人じゃないんだなって分かったらまた違うんだろうなって、全然違ってくるんだろうなって思います。それをなんて言うんだろう、確実にしてくださるのがその聖霊の存在なんやろうなっていうのをね、ここ読んでて今思ってたんですけど、はい、皆さんの方で何かありますでしょうか。
いいですか。
はい、記事君。
はい。自分最近ですね、Facebook っていうのを見てるんですよ。見ることにして見ることっていうんじゃないんですけど、まあ見てるんですけどね。昔よりも多く。で、宮内先生の Facebook が、彼はもうほとんどそのブログにもしてるのかな、よくわかんないんだけども、 Facebook の、で結構載してるんですよね。で、まあ今のあやさんが言ったこととちょっとずれるかもわかんないんだけども、最近の Facebook で彼が、まあ、例えばその困難にあった時にそのくよくよせずに、そのまあ例えばその、まあ、嫌な人とかそういうなんていうんですか、あんまりこう信仰に関係ないことでもちょっとおかしいかなと思うときに、まあいいや、まあそれでもいいやっていう、その、うん、まあ投げやりじゃなくて、こうなんていうか、その言葉がすごく僕は好きで、まあ彼にこう返答したんですけどね。自分もそのもちろんその運転してるときにその非道運転するのもたまにいる、そういうことをまあ書いたんだけども、 それよりもですね、そういうそのまあいいやって思えるね、その例えばその本当にひどいドライバーが来て、まあいいや、あの人も神様の宝物っていう思える、まあ、それも書いたんだけども、その後にね、自分最近すごく嫌なことがあったんですよ。私もまあ、ディスパッチャーの間でですね、その今もううちの会社はもうコンピューターライズされてて、もうペイメントも全てコンピューターで、もうペーパーがほとんどないんですよ。ペイメントも全部コンピューターで見て、いくら入ってるかとか、でもちろんスケジュールもコンピューター、こうテレビがついてるわけですね。そこにこうどこどこ行くとかっていうのがあって、昔だったらディスパッチャーとこうやり取って、あそこ行ってくと、オッケーオッケー分かったとかってこういうのがあったんだけど、それもなくなってて、そのだからそのモニター見てると、このなんていうか、あこれモニター、あそこ行ったらちょっと休憩できるなと思ったり、分かるわけですよね。でもそれはトーンや下ろさないと、パッと入れちゃうんですよ、そこの、そこの、だからもう、で、金曜日に本当忙しかったんですよね。で、その間にこう、なんかこう、ギリギリの線でこうパッと入れてきたから、自分はやっぱりちょっと、まあちょっとまあオプセットですね、ちょっと怒ってやってることないんだけど、まあ別に、まあちょっと一言言ってあげろと思って、まあ、マイクでこう、レディオでね、ちょっと、これってさ、もう俺は、コーソンっていうとこなんだけど、そもそもまで来てるからさ、そんなの、もうちょっと早く入れれねえのかって言って、そんな、いかじゃん、入れてくれますかって、こう、プリーズをつけて言ったのにもかかわらずですね、ディスパッチャーの、まあ俺知ってるんだけど、その子、まあその子ちょっと問題、なんかあるん、みんなじゃないけど、何人か行ってたんですよ。そしたらさ、きれいな対応言ったんですよ。本当になんていうか、You must とかそんな言い方じゃなくて、Please をつけてね言ったんだけども、のもかかわらずね、Don't talk to me like that とか言ってて、意味が分かんない、なんでそんなこと言われなきゃいけないのかって、ね、で要するにその子は私がこう入れたから、そこに出たことに対して、もうコンピュータライズされてんだから、そういうことを言うなっていう意味だなんだと思うんだけども、でもその言い方ってきついじゃないですか、
うんうん、
で俺がまあ OK、 まあその子、まあその子が入れたんだけどさ、 OK maybe something somebody else って俺言ったんですよ。 maybe somebody put in the computer、 だからもう向こう黙って、で僕も総理って言ったんですね。でもうこういう頭が血が昇ってる人とちょっと話はできないと思ったんですよ。その時にやっぱり自分の心はもうちょっと、なんじゃあの女とかって思うじゃないですか、うん、で思ってたんだけど、でそれからですね、本当に思い出したんですよね。その彼が言ってる宮下先生が、あまあいいや、本当あの人も愛されてるんだと思ったら、自然にこうなんかなんていうか解放されたっていう。で面白いもんで、やなこれカルチャーの違いですかね。記者も多分あれだと思うけども、まあチカ子さんもね、メーカーでカルチャー結構知ってるからあれだけど、で帰ってさ、で一人の女の子が誕生日だったわけね。その子じゃないんだけどさ、ほんならみんな笑いながらこうハッピーバースデーやってるわけで、俺もハッピーバースデー食べあげて、でその子俺の顔見てさ、普通だったら何か言うじゃん、何も言わずに笑ってんの俺の顔見て、ああこんな、ああこうねって思って、で俺も何も言わなかった、うん、けども、だからそのまあちょっと長くなりましたけども、自分はそのまあいいか、神様に愛されてる方々ですからって思えるっていうか、それはやっぱり今さっき八重さんがおっしゃったように、そのなんていうんですかね、本当この 孤児にしませんっていうのもそうだし、ね、その方を本当これ今すごいいいこと言いましたね。17章世はその方を受け入れることはできません、世はその方を知らないからですって、本当きつい言い方だと自分も思ったんだけども、でも綾さんの言った通り、そのなんていうか、そうじゃ、そういうきついことじゃなくて、なんだっけ、なんて言ったんだっけ、人に振り回されずに、その人っていうのはもう神様が作られたから、あなたもその愛されてるんだよっていうね、そういうことをこのイエス様がおっしゃってるんだな、自分も思いましたね。こう、まあちょっと長くなりました。
いや、どこがアヤの話と関係あるのかなとずっと思って聞いてたんだけど、でも最後にうまくまとめて、
そうですね、
うん、ありがとうございます。いや、まあちょっと余談ですけど、そのキーさんがさっき言ったんで名指しで、うん、あれだけど、そのアメリカ人 その日本人と違うところは、仕事の中の揉め事と他のことと必ずしも引きつることとは限らない、うん、仕事上で会議とかで大喧嘩して5時になったら、ね、まあ、もうビール飲み行くかってコロッと変わったり、まあ、あと、まあ、昔ね、私は警察官がマリファナ吸ってるのを見たことあってびっくりして、友達に警察官ちゃうのって言ったら、いや今オフデューティーじゃんってそういう問題
よ。そうなんだ。
まあ、その線の引き方おかしい、まあ、でもアメリカは日本と違って、まあ、違うとかありますね、はい、
まあ、そういうのってたまに今日経験したら、まあ、いいものもあったんだけどね、うん、また経験してよかったですよ、
はい、だからそのそうだね、結局その振り回されないということ、うん、昔ちょっとこれを題材に話したことあるんですけど、パウロがいろんなとこ選挙行くときに相手に合わせた選挙の仕方をするっていうのがあって、それと世に流されないっていうのはまた別の話、ね、振り回されるっていうのと相手に合わせるっていうのはまた違うことなんで、もちろん意志の弱い人は相手に合わせようとしたら振り回されることあるんだけど、その中でやっぱり自分の中に聖霊様がいらっしゃるかどうかっていうのを置いとくかどうかって話だよね。多分信仰があるないでもしかしたら振り回されるか、信仰があっても弱い時はあるんだけど、うん、それによって振り回され方も違ってくるのかなとか思います。ただその中でやっぱりいつも神様が共にいてくれるっていうのがね、置いてれば、心に置いてればいいんだろうと思いますが、はい、他の方々何かありますか。
なんかやっぱり同じ、みんな同じ、その何で職業が違ってもやっぱり同じそのなんていうか経験じゃないけど、同じパターンとかいろいろやっぱりなんか悩みとかそういうのがあるんだなっていうのが、やっぱりだけどそういう意味でなんか一通してるというか、やっぱ神様ってね、いろんなことを見ていろんなことを私たちにこうこうトークじゃないけどこう ね、やってるんだなと、うん、よく分かった。私もなんか毎日なんかその振り回せるなんかいろんなのがいっぱいあって、なんか一つが終わったまたまだとかなんかそういうのがいっぱい、ね、出てきてる中でもやっぱりこうやってあそうかちゃんと振り回せないようにそうね、神様がちゃんと言うんだなっていうことをやっぱりこうあっとまたその元にその切り替えっていうのが大切だなとか、でもやっぱりそうやってこう分かち合えたのがすごく良かった良かったです、うん、
他よろしいですか。来週はイースターなんでね、まあ、皆さん承知かもしれませんが、自分はあんまり教会においてその暦にこだわりすぎるのは好きじゃなくて、個人的に、ただまあ聖書的にこの時期だろうっていう明確になってるのが数少ない一つですよね、このイースターの前後っていうのはね、クリスマスがそうじゃないだけ、まあ、素直にイースターを祝うことができたらなと思うわけですけれども、今日ここに書いてあるのがもう共にいてくださるっていうのもまさにそうですね、十字架に書かれた まあいいや、来週の喋ることになってるので、今ベラベラ喋ったらネタがなくなるんで、はい、もうよろしいですか、皆さんは他になんか解きたいということがなければ、じゃあ締めの祈りをしていただいて。
それを考えてよ。
どれですか。
だって
そっか、
自分じゃないです
か、さっきしたじゃんよ。
あ、そうだ
大丈夫かい。
いや、
はい、お願いします。
神様、イエス様を送ってくださってありがとうございます。イエス様が私たちに伝えたくて語っていたこと、そして示してくださったこと、私たちもこの弟子たちと一緒で、いくら話されても、いくら示されてもやはり分かりませんけれども、聖霊を送ってくださって、私たちがいつかその聖霊によって、イエス様が死んでしまったその後の聖霊によって、イエス様に対して心を開いていけることを感謝します。来週はイースターですけれども、イエス様が、また復活されて、そして私たちに教えてくださろうとしたことは、もっとよく分かるように、これもまた聖霊の力によって私たちに力を与えてください。この、来週に向かって久さんが準備できますように、この祈りを主イエスキリストの名にお願いします。アメン。